お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
SBS 日本語放送週刊ニュースラップです。レバノンの親イラン武装組織ヒズボラはイスラエルとレバノン政府が合意した停戦を拒否すると発表しました。ヒズボラの指導者は包括的な停戦とイスラエル軍の完全撤退を求めていますが、イスラエル側はこれを受け入れていません。4月17日に発表された停戦はその後もほぼ毎日のように破られていて、イスラエル軍はレバノン領内への展開を続ける一方、ヒズボラもイスラエルへの攻撃を継続しています。イスラエル政府の報道官シュシュ・ベドロシアン氏は、セルビア人の国連平和維持要員1人が死亡した砲撃をめぐり、イスラエル軍の関与を否定しました。ヒズボラによる砲撃でレバノン南部にある国連レバノン暫定軍ユニフィルの拠点に砲弾が着弾し、国連職員1人が死亡しました。ヒズボラは一晩で複数の砲撃を発射したということです。ベドロシアン報道官でした。ニューサーズウェルズ州でホームレス状態にある人の数が急増し、特に地方部で深刻化していることが新たな調査で明らかになりました。ホームレス支援団体ホームレスニューサーズウェルズの報告書によりますと、州内で路上生活を送る人の数はこの6年間で 75% 増加しました。中でもイラワラ・ショールヘイブンおよび州南部の地域では2019年の27人から2025年には213人へとおよそ8倍に増加しています。また州北部とミッドノースコーストを含む地域では2020年の407人から2026年には1024人に増え、州内で最もホームレス人口の多い地域となりました。この報告書に先立ち、ニューサーズウェルズ大学の研究でもオーストラリアのカウンシルのおよそ3分の2でホームレス問題が深刻または極めて深刻な状況にあることが明らかになっています。これは2010年代のおよそ 10% から大幅に増加したものです。ニュースを続けます。連邦政府が予算案に盛り込んだ法案のうち、第1弾が下院を通過しました。しかし上院で税制改正案を可決するために必要なグリーンズの支持が得られるかどうかは不透明な状況です。グリーンズのニック・マッキム財務担当相は、税制ルールを変更する幅広い権限を財務省に与える内容に懸念を示しています。一方、国民党のブリジット・マケンジー上院議員は、ナインネットワークの番組トゥデイで、この予算案は国民から支持されていないと批判しました。この予算案は財務省に前例のない権限を与えるものです。政府は予算編成前の段階でどのような税を導入するつもりだったのか明らかにしたくなかったように見えます。またその内容を議会に持ち込むことも避け、ジム・チャーマーズ財務省が後になって変更できるようにしているのです。この予算案は誰からも支持されていません。マッケンジー上院議員でした。アメリカが新たに打ち出した関税引き上げ計画に対し、オーストラリアでは与野党の双方から批判の声が上がっています。アメリカは今週、オーストラリアや日本を含む60カ国や地域に対し、関税を現在の 10% から 12.5% に引き上げることを発表しました。この追加措置は7月24日から始まる見込みです。アメリカ政府はこの措置について、各国が強制労働への対策を十分に行っていないことへの対応だと説明しています。しかしこれに対し、チャーマーズ財務相は、 オーストラリアには現代奴隷制への対策として世界でも特に厳しい法律が整備されていると反論しました。また野党の通商担当相マット・カナバン氏はアメリカ政府の報告書でオーストラリアへの言及はわずか2行しかなかったと指摘しています。野党のアンガス・テイラー党首はこの問題では政府を支持する考えを示しました。これは間違っています。こうした関税をオーストラリアに課すべきではありません。アメリカは偉大な友好国ですが、このような措置を取るべきではありません。オーストラリアは主要な戦争のたびにアメリカと共に戦ってきました。テイラー氏でした。オーストラリア統計局 ABS が発表した最新の統計で、国内の人口増加のおよそ4分の3は海外からの移住によるものであることが明らかになりました。現在のペースが続けば、オーストラリアの人口は2031年までに3000万に達すると見込まれています。オーストラリアの人口は今週正式に2800万人を突破しました。 ABS の人口統計部門トップベイダー長氏は、人口は年間およそ 1.6% のペースで増えていると言います。現在オーストラリアでは女性1人が生涯に産む子どもの数の平均が 1.48 人と過去最低となっています。しかし海外からの移住者を安定的に受け入れているため、出生率の低下や人口減少による課題を和らげることができています。長氏でした。ニュースを続けます。今週発表されたオーストラリアンファイナンシャルレビュー誌の世論調査で、ワンネーションの支持率が 31% となり、国内で最も支持を集める政党となりました。労働党は 28%、 保守連合は 20% でした。これを受け、連邦野党保守連合は支持層の拡大に向けて一層の努力が必要だとしています。労働党のジュリアン・ヒル議員はこの結果について、生活費高騰への不満が広がっていることの表れだとしています。これに対し保守連合のダン・ティアン議員は、政府に対する不満が反映されたとしています。オーストラリア国民の3分の2がこの国は間違った方向に進んでいると考えていて、これは現状をよく表していると思います。私たちは以前からやるべきことが多いと認識していました。経済運営に関しては保守連合が明確に優位に立っていることが明るい材料だと思います。今後はその支持をさらに広げ、2年後に国民へ政策を示す際、幅広い分野で説得力のある選択肢を提示できるようにしなければなりません。ティアン議員でした。5月に発売された新車のうち、電気自動車やハイブリッド車、プラグインハイブリッド車などの電動車は全体のおよそ 46% を占めたことが分かりました。連邦自動車産業会議所は、予想以上のペースで電気自動車の販売台数が増えていると述べています。電気自動車の販売台数は2万1300台を超え、新車販売のおよそ5台に1台が電気自動車となりました。電気自動車の販売は3ヶ月連続で過去最高を更新しています。トニー・ウェーバー代表は、燃料価格の高騰を背景に、より環境負担の低い車を選ぶ人が増えていると分析しています。わずか4ヶ月前の1月には、新車市場に占める電気自動車の割合は 8.4% でした。しかしそれが5月には 20% にまで増えています。この短期間でこれほど大きな変化をもたらした要因は一つしかありません。中東情勢の悪化による燃料価格の上昇です。オーストラリアの人たちはその影響を受けて電気自動車を選ぶようになっています。ウェーバー代表でした。ニューサウスウェールズ州で女性が地域の薬局で 経口避妊薬ピルを入手できる制度が6日から始まりました。認定された研修を修了しピルを処方できる薬剤師は現在30人ですが、今後数ヶ月でさらに多くの薬剤師が研修を終える見込みで、人数は大幅に増えると見られています。これは避妊薬を GP 以外の場所でも入手しやすくする制度で、ビクトリア州やクイーンズランド州、タスマニア州に続く導入となります。ライアンパーク保健省はこの制度について、必要な医療サービスが贅沢品のような扱いにならないようにすることが目的だと説明しています。多くの人が非常に忙しい今の時代に、女性や家族が医療サービスを受けやすくする必要があります。薬剤師や GP など高い専門性を持ち、地域で信頼されている医療従事者の力を活用し、必要な医療を提供できるようにしなければなりません。パーク保健省でした。以上、今週のニュースラップでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。